タス管理研究所所長の井戸です。
実はですね、先週もうポッドキャスト1回撮ったんですよ、車の中で。まあ、この放送の前にアップするから、まあ、皆さんも、まあ、それはそうだろうと思うんですけど、それでアンカーっていうソフトで今ポッドキャスト撮ってるんですけど、 Android の新しい機能でエンハンスっていう機能がついて、それをするともうその機能を使うとノイズが取れますって書いてあったから、なんかそのボタンポチッと押したんですよね。あの録音したあの音声のデータに多分なんか加工をかけるんだと思うんですけど、でそのボタンを押したら、あの私が話してる言葉というか、それよりもなんか撮った音全部なくなっちゃって、なんか無音になっちゃってね。そう、それで先週、いやこれせっかく撮ったのにダメじゃんって思って、でアップしなかったんですよ。そう、でもなんか今またアンカーのソフト開けたら、アップロードされてない音声ファイルがありますっていう表示になって、それアップロードしたらなんか先週のそのエンハンスかける前のデータが残ってたようで、それがアップされたんで、まあ、ちょっとこれの前にね上げたんですよ。で、まあ、上げる前に聞いたら、いやさすがにね、まあ、ノア静かだからとりあえず喋りっぱでいっかっつって、まあ、音声前回撮ったんですけど、あのさすがにそのトンネルの中に入っていると思われる時とかめちゃくちゃノイズが乗ってて自分の声が聞こえなくなったんで、さすがにあのひどいなと思いました。なんでちょっと気をつけます。ちょっとうるさくなったらね、録音止めるとかして、あのもっと聞きやすい、今回はもっと聞きやすい、今回以降か聞きやすいようにしますんで、ちょっとすいませんでした前回は。はい、で今日は前回の話アップした後の話だから、まず私のタスク管理としてはちょっとね不調でした、1週間ぐらいで。グッドバイブスファクトリーでそのクラゾノさんと佐々木さんに相談するレベルでちょっと不調でして、で相談したら、まあ、とりあえずは元戻ったんですよね。でそれが何かっていうと、まあ、仕事ですね。仕事の人員不足、私が所属しているところの、まあ、課っていうのかな、課でいいから普通の言い方です、普通と一般的な言い方です言うと、まあ、課の人がまあどんどん抜けていって、どんどんで今年の頭から比べるともう3人抜けたんかな、全体で今全体で7人かな、10人いたのが今7人になってるんですよ。で仕事回ってないんですよね。それについてどうにかしなきゃいけないっていうふうに思って、で結果ね不調になって、で、まあ、相談したっていう次第ですね。でその、まあ、この1週間の経験を通して感じたことが、やっぱりその思考ですよね。考えていると疲れんだなっていうことです。前回のポッドキャスト撮ってた時、まあ、絶好調だった時はもう全く疲れなかったんですよ。でもなんか今週入って結構家帰ってもうすぐそのまま寝たくなって寝るとかいうことも起こったんですよね。で先々週、いや違うか、先週と、まあ、今週の差は何かって言ったら、やっぱ自分自身がすごい思考を巡らせていることだったんですよね。となるとやっぱり考えると疲れるでも当たり前の話してますよねこれね。だって脳は生態器官なわけだから、それエネルギー消耗しますよ、思考したら。その分疲れる。いやお前何今更そんなこと言ってんの、ちょっとですよね。そんな誰だって分かってんですけどって。そう、でもやっぱそこだなって思いました。 で、その状況が悪いと、あれね、まあ、今回の話、私の話、まあ、まとめると、なんか私は怒ってたようなんですよ。自分自身では全くそういうことを感じてなかったんです。まあ、そもそも怒ることがもうほとんどないですよ。私はグッドバイブスやる前から怒ることがないですよね。で、それは感情がないとかいう話じゃ多分なくて、なんでだろうな。それは分からない。自分でも分かんないんですけど。まあ、でもやっぱり、あれかな。因果的決定論を知る前から、やっぱりシステム的に物事を見てたからかもしれないですね。もうだからタスク管理。17歳ぐらいからタスク管理やってますからね。結局とか、まあ、仕組みで人の行動は変わるというような、だから機械論的な見方をしているから、まあ、起こんないのかもしれない。起こんなかったのかもしれない。昔から。そう。でもその怒りなんてなかった。起こることなんてなかったんですけど、なんか起こってたようで。でそれは、まあ、やっぱり、その職場の人間って、自分だけの問題じゃないですよね。やっぱ一緒に働いてるその同僚も疲れてくると疲弊してくる。で、特に最近ね、私若手ですね、その職場の若手とワンオンワン、全然私コーチの資格とか全く持ってないんですけど、まあ、ワンオンワンやってみてえなと思ってもうやり始めて、若手と話す機会が増えて、まあ、若手たちも疲れているっていういうことになって、やっぱ自分一人の問題じゃないから、その若手たちの代弁者として、正論で、まあ、労働者と使用者で分けたら、その使用者側を批判するみたいな状態になってたんですよ。うん、でだから義憤ですよ。自分じゃなくてそのみんなのために怒るみたいなことをなんか してましたね。結局今振り返ると、でもそれ別に私の怒りじゃないんですよ、うん、だからもう何赤裸々に話すというか、やっぱ別れと話してるとその意図ね、私の考え同調してくれるわけですよね。でそうするとあれですよ、多分 YouTuber とフォロワーみたいな関係になるわけで、だから自分が正しいというような思い込みにとらわれていたんじゃないかなと思って、でそうすると正義をかざして攻撃的になる。だから私は本当は怒ってたんじゃないですよ。いいねが欲しくていいねが欲しくて、多分若手の受けのいい正論を言ってただけであり、別に私自身は全然怒ってない。グッドバイブスファクトリーで、まあ、その点をまず怒りを手放出しましょうっていうお話をプラゾノさんにされた時に、もうすぐなくなったもん。本当は怒ってなかったんですよ。人気取りのために正論、私はそういうその論理を組み立てるのが好きだから、そういうね、しかも一般的に言われているね、今流行りのね、なんだろうな、まあその自発性とかね、自律性とか、まあそれずっとやってきましたからね。タスク管理って結局自分でタスクを実行することだから、自発性とか自律性の話じゃないですか。でそのことずっと考えてたから、まあ、自分の考えもある程度あるし、それをベースに話を進めることでその人気を取って気持ちよくなってただけだなっていうふうに思って、もう恥ずかしいと、哲学だと言ってる人間がその周りの人から同調されているからといって 変な思考に陥っていた、まあ、自分が恥ずかしいというふうに思いました。インフルエンサーでも多分頭おかしくなってんだと思うそうやってなんか脳の報酬系のなんかあの回路みたいのが変容しちゃってんだと思う。多分フォロワーが増えていくと怖い、怖いよね。そうはならないようにしようというふうに思いましたね今週は。で話戻って、あのあれだよね、疲れるって話ね。疲れ、いや結局だから思考するから疲れるのであって、思考しなければ疲れないっていう、すげえシンプルな話よねこれ。グッドバイブスで、まあ、最初そういうグッドバイブス、まあ、平安な状態でいるともう疲れを感じないっていう話をね、最初の僕らともさんがして、でその後に佐々木さんもそんな話になって、いやいやいやそんなはずないっしょって思ってたんですけど、で考えるから疲れると考えなければ疲れないっていう言い方に変えたら多分みんな納得すると思うんですよね。でこれは何かっていうと、私が考えるに、あの無駄に思考しすぎなんですよ。計画を立ててそれを実行、その計画通りに実行するにはっていうことでいろんなこと考えるじゃないですか、タスク管理好きな人は。でそうするともう無限にシナリオが分岐していきますよね。土曜日にこれをやるつもりです、しかし土曜日に、ま、もし用事があったらそれを日曜日のこの時間に振り返って、この日曜日の、ま、箱、タスクシュートでいう、ま、箱ですよね、その箱からはみ出した分に関しては平日5日間に分散させてみたいなこと考えるのめっちゃ好きでしょみんな。それやってるから疲れるって話ですよね。現実に起きてないことに対してそのようなあのプラン A、プラン B、プラン C みたいな作戦を練りまくっているから脳は疲弊するし、それに思考を当てている時間分タスクの実行時間がなくなっていく、タスク管理コストの話、これだと思うんですよね私。でそれをやめたら私はすごい楽になっていると、でなおかつ疲れないと、でなおかつ物事が進捗していく。でみんな諸葛孔明になろうとしてるわけですよね、タスク管理勉強してる人は。戦略戦術作戦がうまくいけば、ね、昔の自分の考えで言うとさらにそのリソース管理、タスク実行資源の管理がうまくいけば全てうまくいくはずだというふうに、そこにめっちゃ時間と頭の脳に送られるブドウ糖を消費するわけですよね。で疲れたっつって YouTube 見るわけですよ。いやだからいや論理的にはそうなんだけども、実際はそれはなんかおかしくなってるっていうふうに今となって感じますよね。作詞作に怒れるじゃないけど、作詞作を練る労力と時間によって作を実行できなくなるみたいな話を、うん、でそこからの発展系で、そういうなんか未来の計画って多分ガチャと同じじゃねえかと思ってね。これ昔佐々木さんが話した話だけど、っていうかまあ佐々木さんが話した話でもあるし、多分今一般的にもタスク管理界隈ではもう常識になってるかもしれないけども、あの SNS ねのチェックね、あれもガチャと同じって言われてるじゃないですか。 SNS を開いたところでいいねとかメンションとかリプライが来ているとは限らないと。で開いたら毎回何かが来て変化が起こってるとは限らないけれども見に行ってしまうと。でその理由っていうのはなんだっけ、ちょっと最近読んだ本に書いてあったんだけど、まあ、名称を忘れたからどうでもいいんですけど、あの った毎回当たりが出るよりもたまに当たるというものの方に人間は依存していくと。でこれがそのパチンコとかギャンブル依存の原因である。でそれが応用されているのが今のスマホゲームですよね、ガチャとか。であとメールチェックもそうだっていう話になってますよね。メールも来てるか分かんないけどメールを見に行くっていう行動も、まあ、その作用であると。で未来予測も私同じじゃないかなってちょっとふって思って、未来を予測しても当たるか当たんないか分かんないじゃないですか。でもたまに当たるじゃないですか。だから多分未来を予測、未来を当てたいんじゃなくて未来を予測することに依存してんじゃないかなって思ってる。でそうなるともう厄介ですよね。だって関係ないもん、そのパチンコと一緒だもん。そのパチンコで今手持ちのお金を増やせるかどうかっていう計算関係ないですよね、パチンコにしてる人って。だってお金を増やせるかどうかっていう確率論だけの話をしたらパチンコしない方がお金減らないからやらないですよ。じゃあそういう考えで自分は全くやらないですけど、でもパチンコをする人はいや、そのお金を増やすっていう、まあ、目的、最初はそうだったかもしれないけど始めたきっかけは、でもそうじゃなくてその当たるか当たらないかっていうところに興奮を覚えてパチンコし続けるわけですよね。それと一緒で未来予測も、未来が自分の予測と合致しているかどうかで、まあ、最初はねみんな始めるんだけども、今となっては危ない危ない、今となってはいや、その未来が当たるか当たらないかのこのハラハラ感、ハラハラ感じゃないけど、まあ、そのどっちになるかわからないけども、その行為自体を楽しんでる、まあ、そういう自覚は全くないですけど、でもそういう構造になってんじゃないかなってちょっとね、ちらっとねひらめいたんですよね。でギャンブルと一緒やんね。やってることはパチンコで勝つために、なんかいろんな台の設定とか、なんか釘のなんて言うんでしたっけ、まあ、釘の開きとか打ち方っていうんですかを見て、できるだけ勝つ台を、探すっていうのとやってること一緒ですよね。未来予測ってできるだけ情報を多く入手して、でその未来予測を当てるために重要な予測を、あ、予測じゃない、情報をどこかから取ってきて、で当てに行くって、いやパチンコで勝つためにいいパチンコ台をいろんな情報から選別してそれで打つっていうのとやってること変わらんし、そうなんじゃないかなと思って、でそしたら厄介ですよね。ギャンブル依存症の人にギャンブルをやめさせるのと同じようなことを未来予測従う人に施さないといけないから、セラピーみたいなもんになってくるよね、もはや。ここはあれなのかもしれない、私が昔からその機械論的で合理的だから、比較的っつっても3年かかってますけど、そのグッドバイブス的な考えができるようになったのかもしれないですね。それは何か、なんでかっていうと、いやだって未来、なんつうのかな、まあ、今地点、時間軸っつうのかな、まあ、時間 A にいますと、で未来時間 B ですと、で A と B の間隔は空いています。でそうなった時に時間 B で起こることについて、距離が離れている時間 A の地点で何かを考えるよりも、時間 B が来た地点で考えた方が情報は最新 まさに最新の状態であるし、であらゆる確率がそこにも収束してるわけじゃないですか。まあ、これはそのどういうふうに世界を見るかって話になっちゃいますけど、時間 A の時点ではさまざまな確率が時間 B に向かって収束し始めているんだけども、それがどのように収束するかは分かんないわけですよね。時間 A の時点で複雑系だから世界は。でその時点で どの情報が有力でとかいうことをやって、時間 B の時点でのその行動を決めるって、時間 B の時点で初めて決めるよりも精度落ちますよ。でそれコスパめっちゃ悪いし、今の方で言うとタイパーめっちゃ悪いですよね。そんなことすんの。でそれだったら時間 B が来た時点で最新の情報、しかも現場にいるから、まさに三元主義だから、現場現実現物で判断できる。時間 A の時点だったら現場ないですよね。その三元主義に基づいて判断できないわけですよ。全てが自分の中の憶測で判断するから、だからプラン ABCDEF みたいなバーっていっていろんなのができて、でプールそうするとプラン ABCDEF だったら6つでしょ、6倍かかるわけですよね、その判断に。だって6つのシナリオ、これめっちゃ単純計算よ、単純計算だけど、6つのシナリオをバーって考えて、でそれでまあとりあえずまあ角度 76% はこれかなとか言ってやるわけですよ。でそれをしてると脳のエネルギーが消費されるし、時間も使っちゃいます。なんでそういうことをするかっていうと、やっぱ準備したいんでしょうね、それに合わせて。でもそれに合わせての準備っていうのも結局その準備が必要だと判断した、その判断自体が三元主義に基づいていないものだから、その準備をしたところで自分が望むような結果になるとは限らない。これもまた賭けですよね。それはおそらく準備をしたという事実によって何か安心したいからやるんかな。でそれは結局自分を守るっていう話だけに過ぎないから、現実の問題解決とはまた別の話じゃないかなっていうふうに思うんですよね。で私はもうタスク管理とはタスクを実行すること、そういうタスク実行原理主義者だから、そういう自分を守るとかいうのは不要であればやる必要ないと思ってるんですよね。そういう言い訳みたいなね。そうだからまあなんだろうな、今のやり方、グッドバイブス的なやり方で生きてるように今なってるのかもしれないよね。うん。いやでもね、まあそれは結局ランダムでだと思ってて、で自分は結構条件がいい方だというふうに思いました。だって別に、なんだっけ、毒親っていうの、親がむちゃくちゃだったわけじゃないし、で今一緒に住んでる家族も妻も、今年からね、また前回話しましたけど、今年からグッドバイブス知ってもうすごい平安になってるから、その家庭の問題もないし、そうだから自分が手放す必要があったのは、まあ後天的に身につけた、しかも17歳以降にその目標と計画とかそういうタスク管理的な部分だけであって、もっとなんかトラウマ的なね、幼少時の経験がとかいうのを手放す必要はなく、こういう状態になっているので、まあまだマシな方かなと思いますけど、 妻はなんかその親からのそのしつけとかいうのがあってそれを手放したっぽいですけど、そういう人はほんとすごいなっていうふうに思いますね。何の話やっけあ、そうそう、だから疲れる疲れないの話か。でこれ未来の話ですよね、助かる話、未来予測。それもあれなんだよな、だからこの社会を本当に変えないといけないと思う。もう前回も言ったけども、だそれを社会が求めるからね。いや来年のじゃあ業績はどうなんですかとか言ってへんの、予測を求めてくるでしょ。でそんな来年になってみないと分からんやだって。でその予測を当てた人がすごいっていう風に言われるわけでしょ。でもそれたまたまの確率あるからね。ね、だってそんな因果分析ってめちゃくちゃ難しい話であって、それ を踏まえて本当にその因果を完全に踏まえた上で予測できている人なんて、いや、いないんじゃないの、ね、占いと一緒だと思うんですよ。でこういう予測、いやそれはその人なりのね根拠はあると思いますよ、その予測を立てた。いやでも結果が合致しているっていうのは本当にその人の根拠によって未来がそうなったかどうかなんてわからないし、でいやそこが絶望的なのがわからないしって言って、いやいやそれは別にいろんなデータ分析したら、因果関係を証明できるとかいう話になってくるでしょ。でそれでなんか分析し始めちゃうでしょ。それマジどうでもよくないと思ってる自分が言った通りかどうかの証明に時間をかけるってマジどうでもよくないっていうふうに思うんですよね。そんなことだったらもっとタスク実行した方がいいんじゃないのって。そうだからなんかやっぱ分析だよな、何なんだろうこのなんか、分析至上主義じゃないけどなんか論理至上主義なのかな。すげえなんか無駄なことにリソースを社会が割いてるんじゃないかなっていうふうに思って、でも多分それをしないと、その信用の前提みたいな、その共通基盤みたいなものを持てないから、多分社会にまとまりがなくなるのかな。どうなんだろう。そうだ、まとめると、考えないってことですね。考えたら疲れるから、考えないというか、無駄な球は打たないと思うんですね。その時点になった時に考えたら一番そのヒット率が高いよね、うん、無駄球は打たない。そうしたら多分疲れなくなる、少なくとも未来予測に関しては。これがね、また過去に起こったことがどうとかって話になるとちょっとまた別に考えないといけないですよ。タスク管理的な視点だけでも過去に起こったことはそのなんだろうな、反省点を仕組みに落とし込んだ時点でもう美味しい部分もないから捨てちゃったらいいっていうのはありますけどね、まあ、それでも私ずっとやってたから、まあ、これもグッドバイブス始める前から全然へこんだりしない、いやでもそう、でも世の中にはすごいなんか考えちゃう人もいるんですよね。なんか過去の言動というか人にあんなこと言わなければよかったとかなんか考える人もいて、だからこれが私の今の課題ですね。結構もともとなんだろう、ドライっていうか、あんまりそのなんだろう、繊細じゃなかったから、そういう繊細な人になんだろうな、繊細な人が良い方向に向かってもらうためのアプローチの方法が全然わからないっていうのがまあ今の課題ですね。自分はできる、でも自分はもうできてるから、で今度は これを広げたいけど広げ方が分からない、結構多分自分も特殊なルートでここに来てるから一般的にどうしたらいいんだろうっていうところはありますね。だからこれを相談していく感じかな、多分クラウドさんに今後は、うん、まあ、ちょっとねこれ今ね24日家族がねいる家に今帰ってる途中で、もう今後ずっと家族と行動を共にするから今年はポッドキャスト撮らない可能性が高いんで、今年の振り返りしますけど、まあ、まあ良かったな、まあ、まず自分がもう全く疲れなくなって、でダウンタイムもゼロになったから自分の助かり、もう長年だよね、もう20年ギリいかなかったから、17歳から今年36になったから19年ずっと、まあ、向き合ってきたタスク管理の課題については、個人的な課題についても解決しましたと、で結果、まあ、それはグッドバイブス的なやり方でやっているから、まあ、仕事でも自分がやりたいことやってるし、でもちろんプライベートでもやりたいことやってる、家族に関しても妻はちょっとね、これ1月かな、今年のまあ初めに、あんまり言ったらみんなびっくりしちゃうようなまあ不幸がありまして、でそれで結構まあメンタルがねきつい状態になって、でその時にクラゾノさんのワンセッションっていうかな、うん、進めて、でクラゾノさんのマグッドバイブスの話聞いて、で良くなって、で5月か今年5月に引っ越しして、で引っ越しもね彼女の中で結構大きなストレスで生活変わりまして、まあ荷造りをね、まず荷造りが終わんないとかいうのはあって、でそれでまあそれも倉園さんの力を借りて、ちょっとねちょっとマシになったんかな、で乗り越えて、で、まあ、子供の次はあれか10月ぐらいか娘の小学校受験、小学校受験で、まあ、これも、まあ、彼女の中でまたなる指導者っていうかカットみたいのが新しく、その自分があんまり勉強してこなかったからどうしていいか分かんないみたいなのがあったらしく、でそれもまあ同じくプラゾノさんの助けを借りて、で乗り越えて、で、で今週ね幼稚園の受験があったんですよ、この子の息子のね、でもその息子の受験に関してはもう全然抵抗なくも楽しんで、で小学校受験は私が試験の面接行ったんですけど、幼稚園の方は妻が行って、で楽しくね終えられて、で結果も息子の方もご縁いただいて、うん、まあなまあいい1年でしたね、うん、反省って全くないし、反省しないからね、ウッドバイブスはそもそも反省しないからはなんですけど、うん、で来年の抱負もないと、だってその時考えた方がいいから、コスパいいからどう考えても、またね始まるんだよね今年の抱負は、どこ行ってまた来8日に上がるんでしょ、1年以上の抱負を達成するには記事また上がるんでしょ、いい加減それやめたらいいみたいな、いや その構造自体が無理があったよな、 うち時点で決めたもんかって。ああまあでもまあどうなんだろうな。まあ、程度に読んのがねあれなんですよね。今年の年始に私が、まあ、飲み会でね、あの高校の同級生との飲み会で、まあ、話のネタ、話の流れっつうかね。で、今年の抱負みたいなのを話したのが AI、AI 文系 AI 人材になるだったんですけど。でそれを振り返ると、まあ、G 検定だっけな、ディープラーニングか、ディープラーニング G 検定取得して、で IoT 検定かな、なんかなんとかコンサルタントみたいなやつね取って、で AI か、まあもう AI じゃないけど、そっか、でもまあ結局仕事で業務の改善で RPA とか、この AI じゃない、まあ、ここは多分プログラムだね、まあ、やって、で、まあ、オフィスオートメーションね、 OA ね、あとパークエイとか、ちょっと新しいちょっと分野に触れて、でそれはまあ AI 文系 AI 人材何かって話だけども、まあ、いい感じに、まあ、そういう方向には自分もあるなっていうのは思いますね。でもこれをスマートとかね、また持ち出すからわけわかんない話なんですよね。スマートの目標立てたら絶対無理だと思う、絶対達成しないし、逆にそれに縛られて、なんかあんまり精神的に良くない1年になると思う。あ、そうそうそうそう、この話もあったんだ。で今のね、私の状態何かって考えたらすげえ充実してるなと思うんですよ。でこれは充実って満たされてると思うんですよね。でもクラシックな目標会議って常に満たされないんですよね。なぜだったら 2B と淳氏のギャップを常に見てるから、常に 2B に対して自分が足りないっていう状態で頑張るから、常に不足状態なんですよ。で充実感っていうのはない、充実感っていうのは 2B を達成した時のみ、その点の時だけ得られる。でこれでこれをみんなデフォルトに しとるからね、逆にすごい、なんていうの、我慢強いなっつうか、それ幸せなんだろうかって話ですよね。そう、これもあんだよ、結局自分の中ではそのね、まあ、クラシックな助かりある程度やって違和感感じたのって多分これもあんだと思います。一つは終わらない、2B を達成してもまた 2B 出さないといけないから、でまたギャップを、それここでまたギャップ分析して、でそのギャップを埋めるためにってずーっとやり続けるからね。私もあの日時レビューをね、私のメルマガで公開してた時期もありますけど、毎日毎日も毎日回し続けて、あの回転車を回すネズミのように毎日毎日ずーっとやって、で結局終わらないですよね、あれずーっと。まあね、回してるからね、あのなんか結果はね、なんかある程度出るんですよ、それはね当たり前で、それで出なかったらやばいっしょ、うん、それずっと回し続けて結果出るんだけども、全く満たされない。で多分満たされなかったからっていうのもあるかもしれない。そう、終わらないっていうのがまず一つだったんですよ。いやこれずもう切りないじゃんって思って、BBC ずっと回し続けたところでも切れないじゃんって、その 2B と淳のギャップを見続けるっていう構造である限りずっとそれやんないといけないじゃんっていうのが一つあったんですよね。そう、でも今話してて思ったのが、多分かつそれを満たされない状態でやり続けさせられるっていうことに焼けがさしたのかもしれないですね。全く充実してなかった、不足感しかないよね。だって や計画予実管理して計画に対して進捗が 70% しかないと 30% 遅れてるからこれを挽回するためにとかいう思考しかしてなかったわけですよ当時。まあ、それが好きでねやってたからいいんだけども、充実感はなかったですよね。なんかちょっと行き急いとるよな。それ逆にね、進捗率で 120% ですってなってた時は、あ、じゃあこれもうちょっと欲張れるなとか言ってタスクを詰め込むわけでしょ、その業務とか、あ、じゃあ 20% 分はちょっと遊べるなとか言って、その 10% なくなってっちゃう 20% を、まあ、消費して遊ぶわけでしょ。マジこの構造どうにかなんないかなと思いますよね。うん、あ、なんか最近カズマ、カズミさんのメルマガでなんか書いてあったな、その時間か、時間が経つにつれてなんか価値が目減りしてみたいな、価値が目減りするから常にもう永遠に頑張らないといけないこの構造素晴らしいですよねってから書いてあった。いや、素晴らしい、間違いだと思ったどんだけどうもないやんって考える人もまあいるわけですよね。常にそのなんか改善改良を重ねることに喜びを感じる人も、まあ、世の中にはいるけれども、でそれをデフォルトにしているから世の中が改善改良に向かっているのかもしれないよね。でそれがもしオセロの色が世界中で反転したらまあどうなるのか、それは分からない、やってみないと分からないね。いやでも自分はそっちの方が幸せなんじゃないかなと思うんですよね。前回もノイズ乗りまくりで聞こえてないかもしれないって、もう一回前回の話しますけど、みんながそうやって2ビートアズイズの考え方でやってるから疲れちゃう、現実を受け入れられない、いやだって私には 2B があるからっつって、なんでこの 2B になってないんだって言って自分をなんか責めたり環境を責めたり、まあ、攻撃ですよね、常に攻撃対象を探す。でそうすると自分は弱いという、立場に持っていけるから、自分を守るためにまたまあ、いろんなことをすると、でそれで疲れるし、自分が本当にしたいタスクの実行に時間が当てられなくなる、で完全に悪循環にしか思えないんだけども、でそれ でそれが今デフォルトになってるんですよね。いやか、なんかおかしいと思うんだよな、うん、どこでボタンをかけ間違えてるのか。でもそれはやっぱ人間が目的論をベースに物事考えるから、ここはここはどうなんだと。でこの目的論で物事を考えるっていうことはシステム1システム2に関与するんですかね。でもシステム1はもうちょっと原始的な生態的な反応のような感じはありますよね。いやでももうね、ファストアンドスローもう一回読もうとは思えないな、自分はあれ Kindle 読み上げで聞いたんですけど、どんぐらいかかってんだろう、10時間ぐらいかかったのかな、どっかのタイミングで8時間ぐらいかな、三重県から富士山に行く時の高速とかで聞いて片道4時間ぐらいかかったんですよね。でそれ往復でやっと全部読み上げ終わったような感じがするんですよね、だからもうあれ読み返す気になるんで、もう正直まあどうでもいいもん、その原点でさ、ファストアンドスローでシステム1はこう定義されているから、いやそれはそうじゃないとかいう話、まあ昔してたけどどうでもいいもんね。それよりもやっぱ使えるか使えないかですよね、自分のこの生活とか人生にとって有益であるかどうかの そこだけで、まあそこだけが意味があるっていうふうに、まあ、今思ってるのはまあどうでもいいやな。やっぱ読み返す必要ねえわ。でもここなんかも、でもこれは多分システム2を稼働させる時のその人の判断軸みたいなところの話かな。目的論っていうのはその目的を持っているのが、まあ、普通というか、それをベースに考えるっていうことで、ここを変えないといけない。でもこれはね、神を作り出したのと同じで、同じつか人類が最初の頃に神を作り出したのはこれによるから、異人化もそうだけども、なかなか根源的な部分だから、でもやっぱそれは本当に理性的になるしかないんじゃないかなっていうふうに思いますよね。真に理性的であれば、そのような目的論とか擬人化の罠とか、そういうもの、そういうものに流されなくなるというか、そういうもので判断を歪ませなくなると。そこに持っていけるかですよね、社会を、もっと啓蒙的にならんというかね、もうガチャとかで人の時間を奪ってる場合じゃないと思うんですよね、本当に。でもやり方は分かんないけども、まあちょっと、まあ、来年ももちもちやっていこうと思います。はい、それではね、まあ家に着きそうだね。まあ今年も皆さん良い助かりしたと思います。来年もまた良い助かりを。